先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社鶴屋代表取締役社長鶴見悟さんにお聞きします。瓦作り一筋130年以上、鶴屋は多くの住宅の屋根に使われている粘土瓦を製造販売しており、日本三大瓦の一つ三州瓦ブランドで鶴屋のシェアは全国トップを誇ります。粘土瓦業界のリーディングカンパニーとして、防災性、耐久性などに優れた取り扱いやすい瓦を生産、長年にわたりさまざまな技術を継承し、さらに新製品の開発にも積極的にチャレンジ、現在はなんと2200種類ほどの製品と25色ものカラーバリエーションという幅広いラインナップを取り揃えています。常に創意工夫と改善を続け、こだわりの瓦を作り続ける鶴屋に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょうか。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社鶴屋代表取締役社長鶴見悟さんにお聞きします。鶴見社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、もう瓦といえばもう日本人なら馴染みのある製品商品でございますが、今のいろんな瓦がありますね、はい、びっくりしました。
ありますね。
2200種類ほどの製品があるということなんですが、はい、いわゆる私が頭の中に思い描いている瓦とは、うん、今だいぶ形が変わってるんですね。
はい、衣装的には和風用、うん、洋風用、そしてシンプルモダン、はい、そういった形で弊社としてはラインナップを揃えさせていただいております。はい、ただその衣装だけではですね、物足りない、うん、やはりその付加価値を製品につけていかなきゃいけないということで、はい、近年は性能の方に目を向けております。はい、でその中でやはり台風地震に強い防災性能を持つ太陽光パネルと一体型に見える衣装のもの、うん、猛暑に対応した遮熱性能、はい、そしてセルフクリーニングの光触媒ということで、性能的にも多種多様になっているというのが現状です。
うん、昔こんな暑い夏がやってくるなんて
そうなんですよ、
思ってないですよね。
ここ数年猛暑がひどくて、で実はその前から取り組んではいたんですけど、はい、遮熱の、釉薬を用いて開発して販売させていただいているというようなこともやってまして、うんうんうん、特に2階が、うん、傾向としてですよ、はい、よく寝室であったり、はい、子供部屋であったり、そうですね、っていうところになると、はあ、遮熱性能を持たせるっていうのは住宅にとって一つの付加価値になるというふうに認識しております。
そうですか。であとクリーニング効果を持っている瓦がある、
はい、例えば一般住宅も今後その中古住宅市場になったりだとかいう形でいきますと、やはり資産価値を維持したい、そういった中でいくとこういったセルフクリーニングすることによって美観が保たれるということも一つの将来的な付加価値になってくると思いますので、そういった性能を極力持たせていきたいなというふうに試みています。
そうですか。神社仏閣で瓦屋根っていうのは非常に日本の美意識で美しいものなんですが、うん、まあ、一方でこれ本当に瓦なんですかっていうような製品も今多くて、うん、三州瓦のメーカーとしては後発だったそうなんですが、はい、トップシェアまで上り詰められました。はい、その要因何だったとお考えですか。
やはり一番の要因は1999年に開発した防災瓦スーパートライ110の発売したことだと思ってます。はい、
このスーパートライ110、簡単にご説明いただけますか。
通常瓦というのはその釘で止めて施工するんですけど、うん、はい、ただその釘を止めてるだけだと風で吹き上がって外れてしまうこともあります。うんうん、ただこのスーパートライ110っていうのは防災瓦の構造になってまして、うん、爪がついてまして、はい、その瓦が上の瓦を留め付けるということで、それが釘を止めしてれば下から持ち上がらない構造になってて、うん、要は台風でも 例えば地震のずれも、発生しない、そういった防災瓦になってます。
なるほど。ただこれ本当あの私も画像で拝見しましたが、パッと見本当に瓦かどうかわからないんですよ。
はい、
それぐらいこう瓦っぽくないっていうデザインですね。
そうですね、ですのでどうしても瓦イコールイラカの波を想像してしまったりだとか、はい、あとは本当京都奈良の社寺仏閣、そういったのを想像するんですけど、今主流となっているのはそのフラット系の瓦で、一般の方々が見るとこれ瓦なのっていう印象を持たれるのは当然かもしれませんね。
そうですね。で実はこれが本当にあの大手ハウスメーカー工務店さんから、はい、すごい受注を受けてると、
はい、やはり洋風に見せるっていうことになると、まあ、いろんな素材の屋根材があるわけなんですけど、はい、やはり粘土瓦っていうのは耐久性に強い、特にその日本の気候っていうのは春夏秋冬あるので、そういった過酷な条件のところで資産価値をなくさないためにはやっぱりこういった高耐久の、そういった屋根材を選択される。ただ残念ながらその和風しか一辺倒しかなかったた時代もありました、そうするとやはり洋風の屋根材の方に行くんですけど、こういった瓦メーカーがこぞってそのフラット系の瓦を作り始めて、それで大手ハウスメーカーさんはじめ各ビルダーさんに採用されるようになったと。
そうですか。はい、まあ、これまでもあの鶴屋の中でいろいろこう困難な状況に直面されたことはあったと思います。まあ、いわゆる屋根瓦に防災機能を加えるということで、世界初のスーパーロック工法で、工場24時間稼働でフルオートメーション化すると、いろんなこう革新的なことをされてきましたが、どんなご苦労がありました？
やはりスーパートライ110を立ち上げるところが一番苦労しました、
はい、
今までに経験してないその調整方法に試みましたので、その時にかなりのロスの山を作ってしまった、スーパーロックっていうのが突起物になってますんで、焼き物ですんで物に当たれば欠けてしまうだろうということ、この2点で社内外から無理だろうと。実際ロスの山を目の当たりにしてる取締役でもですね、以前の作り方でいいんじゃないかという話もあったんですけども、意気に感じた従業員が諦めることなく最後までそれをやり続けてくれたっていうところが一番苦労したところ。
なるほど、そうか。じゃあもう結局その突起物がある形状のまま製品に着地した、
はいはい、
おー、そうですか。さあ、そんな中で鶴見社長にお越しいただいておりますが、社長としてあのこれまで人生のいろんな決断をされてきたと思いますが、はい、あの一番の決断って何だったんでしょう？
当番壁材に取り組んだ時に一番の決断をしました、
はい、
というのもあの入社当時ですね、瓦のライバルであったスレート屋根材、
はい、
そのメーカーさんは屋根材と壁材を両方作ってらしたんですね、そこのお客さんである販売店さんも、その2点を、あの商売のネタとして拡大されてる、でも一方自分のところを見るとですね、瓦の一本足打法なんですよ、その当時まだ平成の頭ぐらいだったんですけど、要は少子化の影響で住宅着工は減少していくだろうという話っていうのは、いろんなシンクタンクから話が出てまして、このままでいいのかなとか思ってはいたんですけど、その当時スーパートライの設備投資をボンボンやってましたんで、壁に行かなくてもまだあの商売は成り立ってたっていうところだったんですけど、ちょっと会社の継続的にはリスキーだろうということで、壁材に事業に手を出したというところが一番 の、あの決断でした。
あ、
やはり作り方も違いますし、はいはい、販売の仕方も違いますし、はい、大きさも瓦の6倍ぐらいの大きさなんですね。
あ、
ですんで調整するときに歪みとか非常に出やすい、そういったところがやはり一番怖いなとは思いましたけども、やはり一本足打法から2本目の経営の柱ということで位置づけて取り組ませてもらってます。
そうですか。まあ、そんなあの壁材も含めなんですが、鶴屋としての未来の展望という点でちょっとお聞かせいただけますか？
建設建築現場で今一番問題になっているのが職人さん不足で、職人さんの高齢化、で我々メーカーが取り組まなければいけないのは、施工を楽にしてあげたい、施工時間を短縮してあげたい、そういったところの製品開発であったりサービスっていうのをやはりメーカーとしては取り組んでいかなきゃいけないのかなと。
なるほどね。
いうのが最優先課題と認識してます、うん、思い浮かべていただくと、さっきのロックの賭けの話じゃないですけど、はいはいはい、鶴屋の工場から出てきた状態っていうのは、うん、まだ半製品なんですよ、
はい、
で屋根に取り付けられてやっと完成品になるんですね、うん
はいはい、
ですので職人さんの工程っていうのは、うん、もう最終工程で一番重要な工程なんです、うんうん、ですのでそのところを解決していかないと、うんうん、我々のその前工程も、
うん、そうか、せっかくいろんな知恵と労力を結集して作った製品が、はい、屋根について初めてゴールなんだと。
そうですそうです。
なるほど、そういうことです。なるほど、そこまでしっかりとプランニングした製品を作っていかないといけないということですね、はい、まあ、強く美しく取り扱いやすく値打ちでより安全屋根材を提供するというのが経営理念なんですが、社長ご自身の座右の銘をお聞かせください。
不益流行ですね。
ほうほう、
非常に歴史のある業界というふうに自分自身も思ってます、うん、ただその重要なことは継続していかなきゃいけないとは思うんですけど、うん、その時代時代に合わせた仕事のやり方であったり製品開発であったりそういったことは取り組んでいかなきゃいけないだろうと、そのためには過去を消し去ってでも新しいものに取り組んでいこうというところの思いで、うんうん、不益流行、うん、この言葉が好きです。
そうか、なるほど。瓦っていうところの、はい、その良さとかそういうものはやっぱりこの先も、
そうですね、
瓦屋として追求していくと。
そうですね、うん、焼き物でこだわっていきたいなと、
うん、まあ、一方でやっぱりこう時代に合わせていく部分、はい、もうこれも大事ですよね。
そうですね、
そうですか、はい、流行とか時代ってよくファッションなんかでもそうですが、うん、こう回っていくなんて言いますが、うん、
はい、
分かりませんよね。だって50年後60年後また
回りますからね。
そう、我々がね、子供の頃見て育った、はい、あの瓦屋根が、また日本にすごく増えている時代が来るかもしれませんしね、
はいはい、来ていただきたいと思いますし、ね、それを想像したいなと思ってます、
はい、分かりました、今日はですね、株式会社鶴屋代表取締役社長鶴見悟さんでした。鶴見社長、本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。